おはようございます。
おはようございます。
はい、聞こえました。なかなか距離が離れているといろいろなことが手間取っておりますが、よろしくお願いいたします。今日はこうして力学の皆さんと合同礼拝ができて感謝をしております。今こうご覧になっているところが、私たちが今仮街道として使っている、昔去年まで、キリスト教大団福島教会の街道です。大体30人ぐらい入るといっぱいになるかなと思うんですが、ここを使って毎週の日曜日の礼拝と祈祷会を行うことができています。新街道に向けてのさまざまな準備を建築委員会を中心にして進めておりますけれども、何しろ建築費の高騰とコロナとウクライナの戦争で建築費の高騰と資材の不足というのがあるんですが、なんとかそれを克服して、木造建築、そして福島県産材を使うということですから、おそらく3月中に福島県のどこかの山から木を切り出して、製材をして乾燥するという作業になりますので、多分クリスマスまでには間に合うという建築計画を立てております。そんなふうな形で少しずつ前に向かって進んでいるというのが現状です。私もこの主の足跡教会にお招きをいただいて5年が過ぎまして、6年目に入ろうとしております。今様々な働きが託されておりまして、その一つに毎週木曜日と金曜日の午前中に市内の中学校に行きまして、外国籍のフィリピンから来た女の子に日本語を教えるということを行っております。日本語教師としての資格を取ってずいぶん長くなりまして、福島でも活用できればと思っておりましたら、市役所の定住交流課という福島市国際交流協会からの依頼で、市内の中学校に去年の10月フィリピンからの女の子が来日して、ほとんど日本語ができないので、そのサポートをしてほしいということで言っております。いろんなところで日本語を教えてきましたので、その活動も喜びさせていただいておりまして、10月に来て4ヶ月日本に慣れて過ごしてきたわけですけれども、日本語は教えるということですが、これはいわゆるコミュニケーションツール、道具としての日本語で、日本に過ごすというときにどうしても日本語でのコミュニケーションというのが必要になってきますので、そんなサポートをしています。今までもずっといろんな方に日本語を教えてきたんですけれども、きっちりできなければならないということではなく、皆さんもご承知の通り、違う国の言葉を習うというのはなかなか完全にそれを習い切るということもできますけれども、短期間では難しいんですけれども、思いを伝えるという点では受け取る側もそれから伝える側も思いを一つにして、なんとかこのことを伝えたいとか、なんとかこのことを聞き取りたいというような、相互の、これがコミュニケーションですけれども、コミュニケーションの中で理解し合える、あるいは思いを伝え合うということができるのではないか、これが異文化交流というのはきっとこういう形でなされるんだろうなというふうに感じています。思いを一つにして平安をもらう、あるいは思いを一つにしてお互いのことを知り合って平和に暮らしていく、私たちに託されているのはそういうことなんだろうなと思います。違いをことさら強調しますと、そこから生まれてくるのは対立であり、あるいは理解をできないという諦めであったりするわけですが、お互いの思いを一つにしようとするときに、異文化を超えて思いを一つにできる。私は外国籍の方に日本語を伝えながら、そんな思い、そしてそれが上達していって、さまざまな理解やコミュニケーションを深めていくということができるのではないかというふうに感じています。今世界中で起こっている無理解や、あるいは誤解や、あるいは理解しえないさまざまな言葉から超えていく、それをチェンジしていくのは、やっぱり思いをどうやって伝えていくのか、 こんなことを考えていきたいなと思いますし、今日の聖書の箇所からそのことを知っていきたいと思います。でそのことも大事なのは、きっと思いを通じ合って平安になると、癒されたというふうになるのかな。病気の癒しもそうですけれども、私たちが平安に過ごすということは、やっぱりイエス様の癒しに触れていくということの中で起こってくる大きな御業であろうかと思っています。福音書を読んでおりますと、イエス様のなされた様々な技の中で一番残されている記録は何かと思って改めて読んでみますと、病人や体のハンディキャップのある人たちの癒しということが福音書の中にはたくさん残されています。振り返ってみますと、世界各地で、昔からですが、宗教者が病気の治療に当たるということは、さまざまなところでなされてきたことです。特に重病といわれる重い病気の時には、薬や治療をするというよりも、お祓いやご祈祷なんていうことを頼みにして、さまざまなところで宗教者が病気の治療に当たるということがあったようです。ただしその場合に、お祓いとかご祈祷ということの根っこにあるのは何かというと、大病とか大怪我、つまりもうどうしようもできないというような、そういう時には何かの祟りがあったと言われたり、悪霊がついているとか、先祖の何か不幸な出来事なんていうふうに言われて、ご祈祷とかそれからお祓いなどが行われているということも事実です。2000年ほど前のイエス様の時代もおそらく同じだっただろうと思うんです。重い病気になるということは、何かの重い罪を犯したための刑罰と考えられて、病人は罪人なんていうふうに見なされていたということがわかります。医学の目覚ましい進歩の現代とは違う時代ですから、おそらくその病気が何かという原因を追及したり、あるいは病院で治療をするなどということがされなかったでしょう。ですから手に負えないような病が流行る、あるいは病気になるといった時に、いかに早く伝染をしなくて多くの人が命を落とさないようにする、つまり裏返して言えば、何の治療もできないものは早く伝染をして多くの人が命を落とすということがあっただろう。ですから恩という人を発見した場合には、その人を隔離するということが行われる、つまり伝染させないために、死者の数を追い忘れ、重い病気にかかった人を隔離していく、社会から外していくということが行われていたというのは、ここからも理解できます。でそれは病人にとりまして悲劇でした。家の隅にほったらかしにされる、まるで置物のように置かれる、そして人々から見放されるということが起こりました。さらには病人は罪人という意識の中でいつも苛まれる、病の苦しみだけではなく罪人というレッテルが貼られていく、その悲しみや痛みもそこに込められているということがあります。例えば重い皮膚病を患っている人は、家族や仲間から引き離されて、同じ病気の人々が集められている洞窟に行かなければなりませんでした。そこには看護してくれる人もなく、気持ちの良いベッドもなく、清潔なシーツもなく、洗いたてのパジャマもない。しかも、イスラエルは水も乏しいですから、傷を洗うことや入浴することもできない。つまりイエス様の時代、当時病気になるということは、単にここ体の痛みを負うというだけではなくて、人としての全てを失うということでもあった それが分かってきます。ですから治らない病気は残酷です。病気になった人の絶望ということを現代の私たちもなかなか理解することが難しいです。励ましの言葉を受け取ることができないほど落ち込んでいる病の方を元気な私はなかなか理解することができません。そうするとどうなるか、苦しんで悲しんでいる病の方を前にしたときに戸惑う、そして何をしていいかわからない、何もすることができない、そして結局遠巻きにしてしまって病の方を孤独に陥れてしまうということが起こってきます。孤独の問題は遠い遠いイエス様の時代のことが問題だけではなくて、今でも私たちの課題として残ってきます。今日の聖書の中に出てくる中部の人、中部という病気、これは体の自由が失われていく病気です。歩きたくても歩けなくなっていく、トイレをするにも一人では行けなくなってくる、話したくても話すことができない、誰かの助けがなくては何もできないという状態になる、その病気が中部でした。誰かが来てくれなければ一人ぼっちで孤独にそこにいる。例えば外にイエス様がおいでになって、町の人たちが騒ぎ立っている、イエス様が来られているなんていうようなことが聞こえていても、動けない自分にとっては暗い部屋で横になっている他ない。つまりイエス様が来られている、そのことが町の話題になっていたとしても、音では聞こえていてもその体でそれを行うことができない、結果的にどうすることもできないという諦めになってしまう。外で何かが起ころうとも多分自分には関係がない、こんな状態で自分にはそのことは何の関係もないと諦めていたこの病の人、あるいは病の状況にある人々ということが言います。重い病ですから、どうすることもできない病ですから、病気が治ることを諦めなければならなかったこの人は、同時に他のたくさんのことを諦めなければならなかったということが、この中部という病に侵されてそこに置かれている人の状況だったと考えることができます。ところが聖書、今日の箇所を読んでみますと、その諦め続けて諦めなければならなかったこの人を諦めなかった人たちがいたということが記されています。何としてもこの人を治したい、そう思った4人の人が登場します。4人はここに登場したこの4人は目の前にいる重い病の中部という、誰かの手助けがなければ生きることができない、そして全てを諦めなければならないこの人を忘れることがありませんでした。そして忘れることがないばかりか、放っておくこともできなかったんです。だから担ぎ出して他の人の家の屋根を壊してまでもイエス様の前に下ろしたという出来事につながっていきます。イエス様の前に下ろされて何が起こったか、聖書はこの人が癒された、病気が癒されたということを記しています。自分でも諦めた、周りからも見放され、そしてどこかに置かれていたこの人にとって、イエス様の前に吊り下ろされて癒された、その時何を思ったんでしょうか。どんな 気持ちだったんでしょうか。もちろん治るはずもない病気が治ったということは大きな喜びだったことは確かだと思います。もう一つ、諦めないで自分を担ぎ出しイエス様の前に下ろして、そしてこの癒しの出来事に触れてくださった4人、この4人の友情ということも改めて感じたのではないでしょうか。自分がイエス様によって癒されて、そして4人の友情を感じながら、自分もこの仲間の一人と思い続けて、そして現れた4人の存在、その重さを実感したのではないか。病気の癒しの喜びとともに、この人たちと一緒に生きる、そんな私と一緒に生きる、そんな私、そしてこの人たちと生きることができる恵み、新しい未来を実感したのではないかと、そのように思います。イエス様は多くの人を癒されました。癒しということがあった福音書の中のイエス様の御業の中にたくさん出てきます。私たちはこの癒しという言葉から何を連想するでしょうか。巷では癒しカフェとか癒しの出来事、こんなことで癒されました、たくさん出てきます。癒しという言葉から連想されるものとして、例えばリラックスできるとか落ち着くとか気持ちが和やかになって暖かくなるなんていうことが思い浮かべます。さまざまなところで癒されたとか癒しを感じることがあります。そして癒しということの大切さを思い起こしています。今日の箇所に登場する4人は中風という病にあった人、この人を何とかしてイエス様に会わせたいと思って行動をいたしました。部屋の中にいる人々の迷惑も顧みず、他人の家の屋根を壊すという手荒な手段さえ使いながら、何とかしてこの人をイエス様に会わせたい、その思いはもしかしたら後で何か言われるんじゃないかとか、このことをしたら罪に問われるんじゃないだろうかとか、捕まるかもしれない、さまざまな恐れや不安でいっぱいだったかもしれません。そんな中で中部の人を運んで担ぎ上げてイエス様の前に連れて行った。屋根を剥がしてイエス様の前に下ろした。イエス様はこの4人の心を見てくださった。そして中部の人をお癒しになったというのです。今日の箇所の中に立法学者が登場します。なんでこんなことをするんだろうか。立法学者の冷たいことを、その言葉を聞いたとしても、イエス様は平然と起き上がり家へ帰りなさいとおっしゃいました。この言葉にこの4人の人たちも癒されたんだと思います。ほっとして、ああよかった、病気の癒しだけではなく中風の人を運んできた4人も起き上がり家へ帰りなさいというイエス様の言葉を聞いて癒されていく、よかったと思ったに違いない。さらにこの4人の思いはここにいた多くの人々にも伝わっていったんです。病気になった友人を忘れることができなかった気持ち、どうしても治したいと思ったその気持ち、それはこの場にいた人々に共感を呼び、そしてこの場は温かくなっていった。中風の人が癒された出来事は 4人の人たちが同じように癒されていく。そしてその癒しの出来事はそこにいた全ての人々への癒しになったというのは、この重い皮膚病を患って、そして病める中部の人を癒す、たくさんの癒しの出来事の中で、今日読んだ2章の1節から12節の中部の人の癒しの中に起こった出来事でした。一人の人の癒しだけではなくて、担ぎ出してきた4人、さらにはその周りにいた全ての人々がイエス様の癒しをその御業に預かったということが言えると思うんです。ですからこの段落、12節までの段落はこの言葉で締めくくられるんです。皆の見ている前を出ていった、人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。中部の人の癒しの出来事はこんな風にして4人に広がる、4人からその場の全ての人に広がっていく。神を賛美する恵みの出来事、癒しということがこういう形になって御業として行われていった。ここにお互い同士をよかったねと語り合っていく様子を見ることができます。私たちの真ん中におられるイエス様の出来事、そして病の癒しは病気という重い出来事の癒しにとどまらず、人々すべてのそこに関わる人、そこにいた人すべての癒しの出来事になっていく。そしてその癒しは温かさ、平安と、そしてお互いがお互いを受け入れ合って共に歩んでいく御業につながっていくことだろうと、私はここから改めて教えられました。こうして場所を離れていても一緒に祈り合っていく、そして覚え合っていく、そうした方々がいることは、この真ん中にいるイエス様によってなされる御業、癒しであったり救いであったりすることを一緒に分かち合ってよかったねと言葉に表し、日々の生き方に表していくことにつながっていく大きな福音です。福島で私たちがこれから教会を立て上げていく、見える形で教会を立て上げていって礼拝を捧げていく、その真ん中にこういう方がお家になって御業を起こしてくださる。癒されていくことは豊かにされていくことであり、喜びを分かち合うことだ。こんな風に共に生きていく群れができるといいなと、そう願っています。そしてこれからも市川八幡の皆さんが福島を覚えてくださり、私たちも市川八幡さんの皆さんのことを覚えて祈り合ったり抱え合ったり支え合ったり、そして礼拝を共にしながら一緒にイエス様の癒しの御業に触れて、平安に平和に、そして喜びを分かち合い、期待したり支え合ったりする、そんなお交わりができればいいなと思っています。新しい週が今日から始まります。イエス様の癒しの御業に触れて共に歩みを進めていきたいと願います。お祈りをいたします。私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。天のお父様、今日はこうして市川八幡教会の皆さんと一緒に合同の礼拝を捧げることができて感謝をいたします。中部の人が癒された、癒しの御業を通して、その癒しが一人の人の癒しとともに、この人を担いできた4人の人たちの癒しへとつながり、さらにはその場にいた多くの人たちがあなたの癒しの御業によって神を賛美する、そのような歩みへと導かれていった出来事を を一緒に読むことができました。感謝します。あなたはこんな風にして私たちに御業を行い、救いを与え、癒しを与え、感謝と喜びをいつも私たちに与えてくださっています。神を賛美する、そのような喜びの中に私たちを招き入れてくださるあなたの癒しの御業は今日もそして明日も日々与えられています。新しく始まった今週もお一人お一人が歩むその生活の場所、学び場や働き場、日常生活のすべての場所にあなたの癒しの御業が与えられますように、そしていつもあなたを見上げ賛美する日々を過ごすことができますように恵みを与えてください。お互い祈り合い支え合っていく私たちとさせてくださいますように。ご病気の方々がたくさんいます。どうぞその一人一人にあなたの癒しをお与えください。食べ物やお薬、あらゆるものを用いて健康を回復させてくださいますように。悩みや困難を抱えている方々がいらっしゃいます。進むべき道をお示しください。痛みや苦しみのあるある方々にはあなたの慰めが豊かにありますように。食べ物に窮している方々には毎日の食べ物を備えてください。さまざまなものにとらわれて不自由の中にある方々にはあなたの本当の自由が与えられますように。そして戦いや憎しみのあるところにはあなたの平和と平安が打ち立てられますようにお願いをいたします。そして今週あなたが必要な時にはどうぞ私たちを清めて、そうした方々のところにお使わしくださり、あなたからいただいている恵みを分かち合って共に歩むことができますように。今全世界であなたの教会が礼拝を捧げています。世界中の教会の礼拝を祝福してください。特にバプテスト連盟に連なる諸教会の上に、伝道所の上に、そして東北地方連合の15の教会の上に、福島にある3つの教会の上に、あなたの恵みと導きが豊かにありますように。心からの感謝と願いを込めて救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。